皆さんおはようございます。本日もですね、こうしてご一緒に会堂、またそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。もう気がつきますと11月の最後の礼拝となりました。なんかこう肌寒さを感じるようになりましてね、この1週間で急激にこう皆さんのお召し物がですね、こう1枚厚くなった。考えてみますと11月の初めまではなんか暑いねって言いながらまだ半袖でうろちょろしよったんですよね。本当にこの2週間3週間あたりでぐーっとこう冷え込んでおります。おそらく今週もまた急に冷え込み、秋を感じる間もなく冬本番を迎えるかと思います。どうぞそれぞれにですね、お体ご自愛いただいて元気にこの1週過ごしていただければと願っております。さて、この11月私たちはマルコ福音書の11章イエス様の受難物語を読み始めました。詳しくはですね、YouTube で過去の礼拝でメッセージも配信しておりますので、どうぞ見ていただく、聞いていただくとしまして、軽く触れながらですね、今日の箇所入っていきたい。11月の3日私たちが読んだのは、マルコ福音書11章の1節以降、イエス様がエルサレムに入城したっていうお話、それから、15節以降神殿に入って商人たちの台をひっくり返したというお話でした。イエス様がですね、なんでこんな行動をしたんだろうか、そんなことを私たちは考えたんですね。人の行動というのは周りにいる人々が見ましてね、でそれを自分たちの理解常識の中で、あ、こういうことなんだというふうに判断をしがちです。イエス様のエルサレムの入城っていうのは多くの人々にとっていろんなイメージをこう湧き起こらせた。例えばローマ帝国の支配の中で既得権を持っていた異性者とかですね、宗教者たちはイエス様のその派手な行動を見ながら、これは私たちをね、侮辱し私たちを害するための行動に違いないと考えた。もしかすると民衆を扇動して暴動を起こすかもしれないとまで危惧した。だから異性者たちは非常にイエス様を警戒したんです。一方で民衆は自分たちが今ローマ帝国に支配を受けている、この支配から私たちを解放してくれる独立運動指導者という姿をイエス様に期待した。そうやってイエス様はいろんな人たちの期待とかですね、警戒の中でイメージを持たれていくんだけれど、私たちが聖書の中で読んだイエス様の姿はまっすぐにですね、神様の御心を表そうとしているだけだった。イエス様は私たちにきっとこう言われるんだ。神様は全ての民を救おうとしておられるよ、ゆえに神の前にへり下り悔い改めて救われようって。11月の10日私たちが読んだのはイチジクの木の話、それから神殿でイエス様がですね、祭司長たちと権威についての問答をしたっていうお話でした。イチジクの話、イエス様が通りかかったイチジクが、ね、あった、葉っぱが茂ってた、実がなってないかなと思ってみた、なってなかった、枯れよっていう、なんかめちゃくちゃ理不尽な話なんですけれども、なぜイエス様そうやってイチジクの木に枯れよって言ったのか、私たちですね、そこから読んだのは、人間はねっていつも自分たちの理解常識ありきで物事を判断する、さっきも言いましたが自分たちの理解常識の中で考えるけどねって、神の御心っていうのはそんな人の理解常識を超えて実現するものなんだよっていうことをイエス様は示していたんですね。もう一つ、神殿での権威問答の話、イエス様に権威問答をこう仕掛けていった祭司長たちは実は神様の御心を模索して人々に伝えるべき人たち、しかし彼らは神様の御心よりも自分たちの都合と、そして周りの群衆の顔色を伺いながら物事を決めている。神の御心ではなく人の、ね、思惑によって動いていくって、それは果たして正しいことかってイエス様は問うたっていうのが、前回のお話だったわけです。さて今日はですね、そうやってイエス様がエルサレムに入った、そして人々と向き合ったっていうお話の続き、マルコ福音書12章1から12節のお話をご一緒に読んでまいりましょう。 このお話はさっきのその神殿で権威問答をしたっていうお話の続きにあたるんですね。イエス様は神殿の境内にいる、その周りには先ほど問答を仕掛けてきた祭司長、また律法学者、長老たちがぞろっといる。おそらく周りには群衆等もいたでしょう。そんな中でイエス様は一つの例え話を始めるんです。ある金持ちの話。その金持ちはブドウ園を作った、畑を作り、そして生垣を巡らした。おそらくその害獣ですね、獣が入ってきたり、また盗っ人が入ってくることへの対策でして、茨の生垣だったんじゃないかと考えられておりますが、茨の生垣を巡らした。そして収穫したブドウを絞るための桶、これブドウ酒作るためにですね、ブドウをこう踏み潰していくための桶、そしてその汁が流れていくための溝を掘った。そして、見張り用の櫓まで建てて全てを整えた後、この主人は普段の作業を農夫たちに任せて旅立っていく。さて収穫期になった主人はブドウ園にしもべを派遣し、その収益を受け取ろうとする。しかし農夫たちはこのしもべを袋叩きにして放り出すんです。主人は次のしもべも送る、でも農夫たちは今度もこのしもべを叩きのめして加えて侮辱したっていうんです。主人への挑発ですね。で、さらに主人は次なるしもべを送るんですが、今度はとうとう殺害されてしまった。そういう出来事が相次いだ後、主人は考える。自分の息子を送ろう、自分の全権大使のようなものだから、さすがに無下にすることはあるまい。しかし送られてきた息子を見て農夫たちは考えた。これは跡取りだ。これを殺し相続人がいなくなれば、農園はきっと自分たちのものになるだろう。そしてこの息子を殺害したっていうのが、イエス様の例え話なんです。でここまでお話をしたイエス様は聞いてる人々に問うんですね。主人はどうするだろうか。主人はブドウ園に戻ってきて農夫たちを殺害し、ブドウ園を他の人に管理させる、させるに違いない。なんだか物騒な例え話をイエス様されるんです。これ聞いてて意味わかります？何の話をしてんだろうかって私たちはね、不思議になるんです。だいたいそのイエス様の話してるね、お話の中身としても非常に不思議でして、どうして息子が亡くなったならばブドウ園は農夫のものになるのかってさっぱりわからんでしょ。だけどもこれですね、実は調べてみますと古代の風習でして、所有者が不明の農園などは実質的に管理している人が相続するっていう前例があるんだそうです。なのでこの農夫たちが考えた相続できる人間がいなくなれば自分たちのものになるかもしれないっていうのはありえない話じゃないわけですね。ただそれにしてもあまりに物騒だ。そこで私たちはちょっと不思議に思う。イエス様なんでこんな話をしてるんですか。何のためにこの話をしているんだろうか。目的がわからんのですね。しかし12章の1節に戻ってみますと、イエス様は例えで彼らに何かを話し始めた。例えって言ってますから何かを例えているわけです。何かを示すためのお話なわけです。じゃあ何を示そうとしているのか。実はイエス様のお話を聞きながらピンとこう来た人たちがいた。それがこの祭司長たちだった。彼らはですね、12節なんかを見ると自分たちに当てつけてこの例えを話したんだというふうにこう気づいている。ですから彼らはこの例え話の中に登場する人物がそれぞれ誰であるかということを理解しとるわけです。じゃあこのブドウ園 の主人とは一体誰かって、それは神様であろう。じゃあこの主人が送るしもべたちっていうのは誰かって言ったら、神様が使わされるしもべ、例えば預言者とかですね、そういう存在だろう。直前の箇所になりますが、11章の27節以降の権威問答の中でバプテスマのヨハネという人物について触れていました。ヨルダン川沿いで人々に悔い改めよと言ってね、自分たちの生活を見直してね、神様に誠実に生きなさいってこう呼びかけてた、そういうヨハネの話をしていた。ヨハネはですね、世の中を正そうとしましたが異星者たちの怒りを買いまして処刑されてしまった人物です。そういう人物のことをイエス様直前で語って、今日このブドウ園の話をしている。だから 主人から使わされてきたしもべたちっていうのはこういうバプテスマのヨハネのような預言者を指すだろう。じゃあ最後に送られてきた一人息子とは一体誰か。おそらくこの話の中で出てくる一人息子とは今自分たちに対して語っているイエスのことを自ら指しているに違いない。じゃあそこで問題になってくるのはこの乱暴な農夫たちとは誰かなんですよ。彼らはイエス様のこの農夫とは誰であるかっていうことね、示唆をちゃんと読み解いた。それは自分たちのことだと思ったわけです。直前でイエス様がね、神の御心そっちのけで人の思惑で動いとるあんたたちはたとそれでいいのかってこう問うてましたから、この農夫とは私たちのことだな、当てつけだなこの野郎ってこう返したって、そういうふうにこう彼らは読み解いたわけです。まあ実際ですね、聖書を読んでおきますと、もうイエス様の少し挑発的な行動も見えるわけですよ。10から11節なんかでイエス様ですね、聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのかって言っておりますが、読んだことがないわけないんですよ。だって神殿のね、祭司長たちというのは神殿のお偉いさんたちですから、聖書のことはちゃんと知っとるはずなんです。でも読んだことがないのかって言ってるのはね、その道の専門家に対してお前は何も知らんのだろうって言ってるようなもんですから、まあ、これ喧嘩吹っかけたと思われても仕方がないわけですね。でさらに引用しましたのが、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった、これは主がなさったことで私たちの目には不思議に見えるって、これはですね、旧約聖書詩編118編の22から23節の引用なんです。隅の親石って何かと言いますとね、お家を建てるときに四隅にですね柱を建てていくんですが、その柱の下に、はめておくこの要石なんです。支柱のような石なんですね。でこの石があって、そこにグッとこう家が安定して建っているから崩れないんですが、この親石ね、要石というのが脆ければそれは当然家は倒れるわけです。この隅の親石の話をしながらですね、お前たちは神の意図をちゃんと理解しているか、分かっているのかってこうイエス様言ってますから、そら祭司長たちは怒るわけです。彼らは12節を見ますと、イエス様を捕らえようとまでした、しかしギリギリのところで踏みとどまる。なぜならばやっぱり周囲の人々のね、思惑とかっていうもの、人々が周りでねイエス様を支持している、彼らがうわーっと怒って自分たちを攻撃してきたらどうしようって、そんなことを恐れたからだった。今日の箇所を読んでいきますと、非常に緊迫した場面であるということが見えてくる。さてここで皆さんとご一緒に一つ考えたい。この箇所は私たちに何を示しているんでしょうか。今朝のお話のタイトルを当てつけの真意というふうにつけました。当てつけ、イエス様が語ったこの例え話は確かに祭司長たちに対する当てつけです。しかしそこでですね、この祭司長たちは自分たちへの当てつけだ、敵意だと思ったわけですが、ここで私たちはもう一段深めて考えてみたい。果たしてイエス様は彼らに対しての敵意、批判だけでこの話をしているんだろうかです。イエス様はお前たちはとんでもない悪い奴らだ、お前たちはもうダメだってこう最後通牒のようなものを突きつけるためにこの話をしたんだろうか。ここでもう一回私たちは冷静にお話を振り返りたいわけです。イエス様が彼らへの敵意だけでこのお話をしたのであれば、この例え話ちょっと不思議になってくるんですよ。で、それは主人は一人息子を送る前にもう何人もしもべたちを送っています。その中には殺害されてしまったしもべたちもいました。主人はこのしもべたちが、この農夫たちが非常に粗暴で暴力的で自分の話を一切聞かない危うい連中だと思っているならば、そもそも一人息子を送ることなんてしないですよ。怖いもん。自分の一人息子までぶん殴られまして放り出されるだけでなく、もし殺害されたならばと思うならば、しもべのね、最後にこう自分の一人息子まで送るわけないでしょ。 でも今日のこのイエス様の例え話の中で、主人は最後の最後に自分の一人息子、跡取り息子までも農園に使わしている。であるならば、このお話が粗暴な農夫たちに対しての単なる最後通帳なわけがないんです。だって主人さえも被害を被る可能性はいっぱいあるんだから。じゃあこのお話が単なる敵意、最後通帳だけでないとするならば、一体どういう意図がそこにあるんだろうか。私たちは単なる当てつけではなく、このお話の真意をそこで読み解いていきたい。このお話の中で主人が取った行動、次々にしもべを送る、害されて帰ってくる、中には帰ってこれない者もいるけれども、最後の最後一人息子まで送るっていうのは、この農夫たちが必ず私の伝えたいことを理解してくれるであろうっていう、実は信頼をこの主人は持ってるんですよ。全く人の言うことを聞かん、自分たちの都合、思惑だけで突っ走るこの農夫たちを、それでも信用し続けようとする主人が、この神の姿として描かれているんだ。そのことに気づいたとき、私たちはこのイエス様の例え話の真意、当てつけた、しかしその当てつけの真意に気づくんじゃなかろうか。このイエス様のお話はね、それでも神はあなた方を救いたいと願っておられるんだよ。それでも神様はね、あなた方を受け止めたいと願ってくださってるんだよ。帰っておいでっていう、そんな救いへの招きなんです。私たちはイエス様の真意が、お前たちはもうダメだって切り捨てていくことにないんだと分かった。イエス様が願ったのは、それでもなお神は全てのものを、神に背くものを、自分たちの都合で神の御心そっちのけにしとる者たちをも、でも救いたいと願ってくださってるんだ。その一点をイエス様は今朝の箇所においても言い抜いたんですよ。今朝の箇所を読みながらですね、私は人の感情の怖さっていうものを感じるんです。まあ人間っていうものはこう自分の感情ありきで物事を理解しますもんね。だから自分の持ってる印象によって人の言葉がもうすでに解釈されてくるわけです。例えば自分と非常にこう良好な相手とお話をしていて、軽口叩かれたっていうのはそれは楽しいユーモアと受け取るのに、自分が本当にこの人苦手やわとか、この人嫌だなと思っている人からの軽口は皮肉嫌がらせにしか感じんでしょ。私たちはすでにもう自分たちの持っているある種偏見のようなもので相手を解釈してしまっている。でもこのお話は、今朝のお話は私たちに対して冷静に受け止め直しなさいって言うんですよ。当てつけのように聞こえているのはお前の受け取り方なんだ。そうではなく、この話を通して、この出来事を通して、あなたの現実毎日の生活を通して、神様が何を告げようとしておられるか、そこに目を向けていきなさいってイエス様は促してくれる。私たちですね、このイエス様の促しを見ていくと、イエス様の促しを悟っていくと、実はね、ずっともう何ヶ月も読み続けておりますが、このマルコ福音書、初めから何も変わらずイエス様は一つのメッセージを発し続けてくれているっていうことに気がつくんです。今朝のこの礼拝の招きの言葉、召使にてお読みしましたのは、マルコ福音書1章14、15節でした。イエス様がですね、古代世界ではもうローマの支配の中に、ね、苦しむイスラエルのさらに固い中、ガリラヤにて宣言をした最初の言葉を、このマルコ福音書1章15節は記しています。イエス様こう言うんですね、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。短い言葉ですが、この言葉っていうのは本当にこう希望がいっぱい詰まった言葉なんです。このね、 マルコ福音書1章15節の言葉をその原点ギリシャ語のニュアンスから見ていきたいんですね。そしたらどんだけこの言葉がすごいかっていうのが分かるんですよ。イエス様おっしゃった時は満ちって、この時っていう言葉はね、ギリシャ語原点で見ますとカイロスっていう言葉が使われています。ギリシャ語の中に時を表す言葉はいくつかありましてね、まあ、有名なところはカイロスとクロノスなんですね。で、私たちが時間っていう時に過去があって今があって、ね、未来があってっていうこうなんか流れていく時間、これはクロノスっていう言葉で表現される時です。じゃあ一方で今日の箇所に出てきたカイロスっていうその時っていうのはどういう時かって言いますとね、決定的な一点を指す時間なんですとかって言われてもなかなかわからんですね。この話をするときいつもですね、もう番組終わってだいぶ経ちますが、NHK でかつてやってたその時歴史が動いたっていうあの番組をよく使うんですね。その時歴史が動いた、面白くて私もよう見てたんですけれども、歴史上の人物がいてすごいね、偉大な何か偉大、まあ、なんかいる何かしらこうね功績を残していく、でその歴史的人物にとって人生の分岐点になった決定的な時はどこだったかっていうのをこうね焦点当てながらその人物をこう描いていくっていうのが、その時歴史が動いたでした。その人生の分岐点になった決定的なこの時っていうのを、まあ、見せてたのがあの番組なんですが、カイロスっていう言葉はまさにそのような時なんですよ。そして聖書においてカイロスという言葉が使われていくとき、往々にしてそれは神様が働く時を表す、そういう 表記なんですね。つまり時は満ちってイエス様がおっしゃったのは、まさに今この瞬間あなたの人生を受け止め、あなたを祝福し、あなたを救おうとなさる神が今ここに働こうとしておられるっていう、こういうニュアンスが見えてくるんです。さらに時は満ちって言ってるこの満ちるっていうのはね、分かりやすい例はコップの中にですねお水をこう注いでいきます。でお水がどんどんどんどんこう溜まっていって、でコップの縁まで行くんだけれども、その後最後表面張力でちょっとこう盛り上がっとるでしょ。もうちょっとした刺激でバヤーってこうこぼれ落ちてくる、でこの状況を指すのが満ちなんですよ。つまり満ち溢れていて、もう次の瞬間にもうわーっとコップから溢れ出るように、それぐらいまでにこう張り詰めている、満ち満ちているっていうのがこの 時は満ちっていう言葉の中に見えるんです。でさらにイエス様がおっしゃった神の国は近づいたっていうんですが、この神の国、国っていう言葉がですね、バシレイヤっていう言葉が使われてるんですが、この国っていう言葉は土地とかですね、なんか行政的な組織とかそういうものを指す言葉ではありませんで、これは関係性を表す言葉なんです、イメージとして。でつまりどういうことかって言いますとね、神様が私たちの王となってください、私たちを受け止め、私たちを守り、私たちを守ってくださるって、その神の国がもはや私たちには間近に迫っているよって、これが神の国は近づいたなんですね。イエス様の言葉は続きます。悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めて、でこれは方向転換を表す言葉なんです。ある聖書の訳の中でですね、これは抜群でいいなと思ったんですが、心をすっぱり切り替えてっていうふうに訳してるんですね。悔い改めて、あなたが今まで生きてきた、ね、生き方があるだろう、思惑があっただろう、しかし今心をすっぱり切り替えなさいって、そして福音を信じなさい。福音、それは良き知らせ、喜びの知らせと言われるものです。あなたを悲しませるための言葉ではない、あなたを苦しめるための知らせではない、あなたを心の底から喜ばせ救うための神の御言葉なんだ。こういうね、イエス様の使った言葉の中に含まれているニュアンス、それをこうふんだんに含めて訳すと、この15節の言葉、マルコ1章15節はどうなるかって、こうなるんですよ。まさに今神様の救いは私たちに実現しようとしている。神様が私たちの王となり、私たちと世界を正される。神様は私たちが抱えてきた労苦も喜びも、 痛みも癒しも涙も笑顔も不安も平安も後悔も感謝も絶望も希望も全てを丸ごと受け止め救ってくださる、そんな御業が今まさにこの時にも実現しようとしているゆえに、皆心をすっぱり切り替えて自らの生き方を神に向けていきなさい。神を信じあなたを救いたいと願うその喜びの知らせをまっすぐに受け止めよって、そうイエス様おっしゃったんです。今私たちが読んでいるマルコ福音書12章当てつけです。イエス様は祭司長たちに対して当てつけを語りました。でもね、その根底にあるイエス様のメッセージは実はマルコ福音書の最初の言葉から何ら変わりがない。救いたいんだ、受け止めたいんだ。主なる神はあなた方一人一人を、しかしその語られる相手が、この場合でいうと祭司長たちはイエス様の言葉が自分たちに対する敵意と思っている、だから聞いても受け付けないんです。もったいないけど、聞く者の心理状況によってそれを受け取れるのか受け取れないのかが変わってしまっている。今朝私たちはこの箇所を通して教えられてます。ちゃんと神の御言葉を受け止めようねって。神様の真意はどこにあるの？私たちを苦しめるところにあるの？悲しませるところにあるの？私たちを裁くためにあるの？違う。神は私たちを救いたいと願い、今私たちを変わらず招いておられる。ゆえに神様にまっすぐ向き合うんだよ。それが今朝私たちがマルコ福音書12章1から12節において示されている促しです。来週からですね、イエス様の誕生を待ち望むアドベントの期間に入ります。もうね、今日の礼拝後皆さんと一緒に飾り付け等を始めていきますが、私たちはこのクリスマスも同じメッセージを共に分かち合っていきたい。神様はね、私たちを愛し救うために救い主イエス様を私たちの生きているこの人生の傍らに送ってくださるんですよ。私たちを救うための救い主ですよ。私たちはこのイエス様の誕生を楽しみに待ち望みつつ、共にこのアドベントの時を過ごしていければなと願っています。さあ、いよいよ来週からイエス様の誕生を待ち望むアドベント、ともに私たちのための救い主の誕生を待ち望みましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝にお招きくださり、そして御言葉をお与えくださいましてありがとうございます。今朝私たちはブドウ園の労働者の例えを読みました。最初は一体何が言われとるんやろうかとわからんなと思いながらこの話を読み続けました。しかし私たちはこの例え話を通してイエス様が本当に伝えたかった真意に気づかされます。イエス様は私たちに対して、お前たちの弱さはお前たちの至らなさはと言って批判をして切り捨てようとしたのではなく、神はそれでも私たちを愛し受け止め救いたいと願ってくださっている、その招きを私たちに教えてくれました。私たちは自分たちの感情思惑の中で聞く言葉を勝手に解釈してしまいます。だけども神様、あなたと向き合うときに私たちは素直になりたいと願います。あなたが私たちに語りかけてくださるその救いの招きをしっかりと受け止め、あなたを信じることができますように、私たちのための救い主イエス様の誕生を心より待ち望むことができますように。少しずつ寒さも厳しくなってきました。いよいよ今度の日曜日からはアドベント、イエス様の誕生を待ち望む時となります。どうぞこのアドベント一日一日過ごしながら、イエス様が私たちのための救い主として生まれてくださる、その喜びを共に味わうことができますように。今日から新しい一週が始まりますが、どうぞこの一週も元気に過ごさせてください。私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。